こんにちは。ビルボードトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの K です。2月15日水曜日、夕方5時台に録音をしております。今回のポッドキャスト最後までよろしくお願いします。アメリカ、グローバル、それから日本のビルボード最新ソングチャートトップ10を中心にお届けをしていきます。この1週間なんですけれども、これまで以上に日本のサブスクにおける、ヒット曲の多くなさ、海外との比較によりますけれども、それについて考える機会がちょっといろいろありました。きっかけは日曜日にチャート分析や予想を行う方がツイートした内容に対して、自分が反応したことがきっかけなんですが、ただもっと言えば先週の木曜日のブログエントリー、今音毎日書いてますけれども、ここでもね、サブスクの、初動について、ちょっといろいろと紹介をしていったんですけれども、その後月曜火曜と、音楽評論をされる方が、ヤフーの方にコラムをアップしていて、それが、少なからず音楽好きの方とかにもちょっと、響いているという感じなんですが、僕はツイートをしたんですけれども、以前からその書かれる方に対関しては何かしらのその表現に垣間見える悪意っていうものを正直感じてしまって、で、なんでそういうことを書くんだろうなと思ってですね、それだと受け止めた方がまっすぐにこう捉えることができにくくなって、で考える際にその邪推というか、そういったものもちょっと入ってしまいかねないよなという意味で、ちょっとやっぱり、ちょっと言葉選ばずに言うと残念だなと思ってしまったんですが、テーターはですね、ぜひともつれづれ研究室さんっていう、僕がインプレスウォッチさんに、コラムを書いた際に、引用させていただいた記事があるんですけれども、ノートがあるんですが、その方がですね、ノートに書いたり、それからツイートしたりしている内容があるので、ぜひともつれづれ研究室という、検索していただければ、その方のデータが出てきますので、ぜひともチェックしていただきたいんですけれども、実は自分もですね、前々からこの件に関しては、変える可能性は、変えることはできるよね。そのためにはどうすればいいかってことについて、書いてきたんですが、改めて、表を見てまとめていこうというふうに思っておりますので、よかったらぜひチェックのほどよろしくお願いします。その中の一つがですね、LINE ミュージックの再生キャンペーン、他にもですね、タワーミュージックもそうかな、タワーレコードの、それから楽天ミュージックもそうなんですけど、こういったところのキャンペーンというものが、実は、初週のですね、好位置に影響していると。ただそれに頼らない、形での上位進出、初週からのっていうのが必要だよねってことが来まして、そのためには音楽協会、それから音楽チャートにできることはあるよねってことも以前から述べてます。ので、改めてブログに書いていきますけれどもですね、これまでのブログ、特にここ1、2ヶ月くらいのブログチェックしていただければというふうに思います。ということでよろしくお願いいたします。自分は、スタンスとして何かしらのこう悪口になるようなことは言わないっていうふうに、それをですね、今の自分のポリシーとして、信念としてやっておりますけれども、もしちょっとこれはどうなのっていうことが、気づいたことありましたら、ぜひとも教えていただければ幸いですので、よろしくお願いします。ブログ今音に問い合わせフォーム、リンクを貼っていますし、それからツイッター、KEI アンダーバー RADIO K アンダーバーレディオ、こちらの方でもツイートしてますんで、こちらにですね、お寄せいただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまずアメリカ、それからグローバルの最新チャートをチェックしていきたいというふうに思います。日本時間2月14日火曜日に発表されました2月18日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 からまずはトップ10をお送りします。10位選手からワンランクダウン、ハリー・スタイルズ、As It Was。 9位選手からツーランクダウン、デビッド・ゲッター&ビービー・レクサ、I'm Good Blue。 8位選手からツーランクダウン、ザ・ウィーケンド、Die For You。 7位選手からスリーランクダウン、テイラー・スウィフト、アンティ・ヒーロー。6位選手から9ランクアップ、ビヨンセ、カフィット。5位選手からツーランクダウン、メトロ・ブーミン、ザ・ウィーケンド&21 Savage、クリーピン。 4位選手から1ランクアップ、サム・スミス&キム・ペトラス、アンホーリー。3位選手から24ランクのアップ、モーガン・ウォレン、ラストナイト。2位選手と変わらず、シザ、キュービオ。そして1位が選手と変わらず、初登場から4連覇達成です、マイリー・サーラス、フラワーズとなりました。そしてアメリカ、それからグローバルですね、グローバルチャートについてもチェックしていきたいというふうに思います。まずはグローバル200のトップ5です。5位、レーマーのセレナ・ゴメス、カームダウン。4位、サム・スミス&キム・ペトラス、アンホーリー。3位、ビザラップ&シャキーラ、ビザラップミュージックセッションズ、ボリューム53。2位、シザー、キュービオ。そして1位、マイリー・サイラス、フラワーズとなりました。そして、グローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング US、こちらのトップ5は、5位、レマーのセレナ・ゴメス、カームダウン。4位、シザー、キュービオ。3位、サム・スミス&キム・ペトラス、アンホーリー。2位、ビザラップ&シャキーラ、ビザラップミュージックセッションズ、ボリューム53。そして1位、マイリー・サイラス、フラワーズとなっております。というわけで、フラワーズ、初登場からいずれのチャートも4連覇を達成しています。それから、この集計期間中3日目になりますけれども、開催されました第65回グラミー賞、ここで披露されたり受賞した曲というのが、ストリーミングを中心に伸びまして、上昇しているということが挙げられます。で、今回マイリー・サイラス、フラワーズに関しましては少し勢いが弱まってきています。マイリー・サイラス、フラワーズ、アメリカのチャートではストリーミング前の週から 19% ダウン、この指標の4週目の首位。ダウンロードは 29% ダウン、この指標2位。ラジオは 32% アップ、この指標4位ということで、ラジオは急激に上がってきていますね。ちなみにこのラジオに関しましては、ザ・ウィーケンド、ダイ・フォー・ユーが1位、そして、そのザ・ウィーケンドも参加しましたメトロ・ブーミン、ザ・ウィーケンドの21サベージ、クリーピン、こちらが2位となりまして、ザ・ウィーケンドはワンツーフィニッシュを達成したということになります。で、マイリー・サイラス、フラワーズなんですけれども、ダウンロード指標、今回初めて、1位から下が、ダウンしているんですけれども、この指標で1位になったのがビヨンセ、カフィーでした。で、なぜ1位になったのか、グラミー効果もあるとしてですね、実はこのカフィットなんですけれども、リミックスバージョンのウェッターレミックスですとか、それからアカペラバージョンとかインストルメンタル、これを新たにリリースしているんですけれども、実はこれらは、ビヨンセのホームページ限定で発売されているんですね、まず。で、それが、集計期間後半になって、一般の、デジタルプラットフォーム iTunes だったり、それからストリーミングだったり解禁されたということになります。で、これはテイラー・スウィフトのアンチヒーローでこの手法が用いられたことによって、テイラー・スウィフト、登場3週目、総合首位を続けたんですけれども、そのダウンロード指標の推移がですね、2週目が1万7000だったのが翌週32万7000というふうになってるんですね。で、ビヨンセカフィーツに関しましても、今回4026%アップで 7万8000という数字を記録しています。これはそのいろんなリミックス、バージョンが出たっていうこともさることながら、アーティストのホームページでまず、限定発売したってことも大きく影響していると思うんですけれども、ただ一方で個人的にはちょっとこのやり方に関してはアメリカビルボードが、チャートポリシーを厳しくする必要があるということを考え、2月15日付のブログイマートで、その提案を行っております。要は、デジタルプラットフォームにお金が落ちていかないよねっていうことで、それから先行で、先行ともし歌わなければなおのことなんですけれども、要するにそのホームページ、限定でリリースすることによってコアファンの、熱量をさらに高める、で、一方でライト層については、敬遠させるっていうことにもつながりかねないっていう意味もあるので、個人的にはちょっとこのやり方はどうなのかなというふうに思ってます。結構テイラー・スウィフトはこういったですね、チャートの穴という言い方あれなんですけど、を見つけてチャート秘策を練るってことが本当にうまいんですが、ちょっと今回のやり方はどうなんだろうなっていうふうに思ってます。大丈夫でしょうって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ一度ですね、これを聞いた方が、2月14日、それから15日付のブログイマウトを見て、ちょっと考えていただければ嬉しいなというふうに思ってます。それから、グローバルチャートに関してもですね、グローバル200、それからグローバルエクスクルーディング US、どちらの方でもマリサレス、フラワーズが1位をキープしていると いう状況です。グローバル200ではストリーミング前の週から 21% ダウン、ダウンロードは 26% のダウン、グローバルエクスクルーディング US こちらの方ではストリーミング 21% ダウン、ダウンロードは 23% ダウンということになっています。まだまだ強いという状況が続いていますね。はい、ちなみに、今回グローバル200ではトップ10入りしないんですけれども、グローバルエクスクルーディング US の方ではニュージーンズ OMG が9位に入っているという状況で、結構 K-POP の新たなヒットの形が出てきてるな、まあ、これもブログに書きましたけれどもね、そういうふうなことも見えてくるかなと感じています。というわけで、まずは2月18日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 からのトップ10、それからグローバルチャートのトップ5をお届けしました。では続いて日本のチャートに行きたいと思います。2月15日公開分ビルボードジャパンソングチャート HOT100、 まずはトップ10紹介します。10位、先週から2ランクアップ、谷由紀、WXY。9位、初登場、優香、星月夜。8位、先週から1ランクダウン、オフィシャルヒゲダンディズム、ホワイトノイズ。7位、先週から1ランクダウン、10フィート、第0巻。6位、先週から2ランクダウン、米津玄師、キックバック。5位、先週と変わらず、バウンディ、怪獣の鼻歌。4位、初登場、HKT48、君はもっとできる。3位、初登場、NCT ドリーム、ベストフレンドエバー。2位選手と変わらず、オフィシャルヒゲダンディズム、サブタイトル。そして1位は初登場、ブソクスン、フィーチャリング E4G、ファイティング。以上が2月15日公開分、ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10をお送りしました。というわけで、セブンティーンのメンバーによるユニット、ブソクスン、BSS ですね、と書いてブソクスン。彼らの、E4G をフィーチャーしたファイティングが初登場1位を獲得しております。で、今回、4曲がトップ10に初登場果たしているんですけれども、このですねファイティングに関しましてはフィジカルセールス、が初加算されて、そのセールスが 66,721枚でした。で、一方で、NCT ドリーム総合3位に入ったベストフレンドエバー、こちらが 348,132枚ということで、この差結構あったんですが、デジタルの差が今回、総合ポイントにおいては、ファイティング9011に対してベストフレンドエバー7897という大差となりました。特にストリーミングと、それから動画再生ですね、大きいのは、あとダウンロードもそうですね。ファイティングに関してはダウンロード9位、ストリーミング13位、動画再生7位となっている一方で、ベストフレンドエバーはダウンロード54位、動画再生90位、そしてストリーミング、こちらがですね、100位未満、300位に圏内に入っているので、加算はされているんですけれども、という状況です。で、さらに言えばなんですけれども、4位に初登場、HKT48、君はもっとできる。フィジカルセールス10万枚を超えているんですが、デジタルの関連指標がいずれも300位未満という状況です。ダウンロード、ストリーミング、それから動画再生。ですので、特にこの曲に関しては、今言った3曲の中では、来週は大きく順位を下げているということが容易に予想できてしまうなというふうに思います。で、前の週に関しましては、さっき冒頭でも言ったんですけど、LINE Music の再生キャンペーンに強い曲が、総合首位獲得した3代目 JSOUL BROTHERS from EXILE TRIBE の STARS を含めてですね、上位に進出することができたという要因だったんですけれども、今週の順位に関しましてはいずれもですね高くないという状況、下がっているという状況です。スターズに関しましては首位から60位にダウン、それから INI New Day は29位にダウン、それから、Treasure Here I Stand こちらは35位にダウン、そして、Tomorrow by Together Sugar Rush Ride それがこちらが64位にダウンということですから、キャンペーンが終わってもキープできてなければこれは本当に社会的ヒット曲にはちょっとなってるとは言い難いかなというふうに思います。今回、まあ、キャンペーンを採用されてない曲もありますけれども、ブソクスンのファイティング、それから NCT ドリームベストフレンドエバー、そして HKT48 君はもっとできるは来週ちょっと大きく下がる可能性があるなというふうに思っております。来週の投稿をチェックする必要があるということをお伝えしておきます。で、トップ10に初登場した4曲のうち、来週一番高い場所にいそうだと思うのが、優香さんの星月夜ですね。こちらは、星降る夜にっていうドラマの主題歌となっております。吉高由里子さん、北村匠海さん主演 ですね。はい、このドラマの主題歌、火曜午後9時テレビ朝日系ですけれども、こちらが今回9位に初登場、ダウンロード指標が1万を超えまして、1位取っております。ラジオが4位、ストリーミング45位、動画再生72位、初週でストリーミング45位、結構高い位置かなというふうに思います。来週以降どうなっていくのか、まだ Spotify の方ではですね、ちょっとまだまだ動きがそんなに強くないので、ここが伸びてくると結構安定してくるのかなという感じもします。はい、来週、まあ、デジタルの動向を踏まえると、まあ、フィジカルをリリースしてないってこともありますけれども、この曲が大きく伸びてくる可能性は高いかなというふうに思っておりますので、まあ、動向を注目といったところです。でそれから、16位にヨルシカ・アルジャーノンが初登場してきています。でこちらもドラマ主題歌ですね。同じ火曜日、こちら TBS で放送されている火曜ドラマ夕暮れに手をつなぐ、22時から放送ですが、まあ、この主題歌となっているヨルシカ、アルジャーノン、ダウンロード指標が2位、ラジオが10位、動画再生54位、ストリーミング41位。ですから結構実は優香さんの星月夜と似てる動きをしているのかなというふうに思います。でドラマ自分はちょっと見てないんで、完全なことは言えないんで申し訳ないんですが、夕暮れに手をつなぐではですね、ヨルシカの曲が使われているということでして、まあ、その関連もあって、春泥棒という以前のヨルシカのナンバーが89位に今回再登場しているのもポイントです。まあ、今後ヨルシカの曲が全体的に上がっていく可能性も実はあると思いますので、まあ、その動向も、チェックしていく必要があるなというふうに思います。当然ながらアーティスト100、トップアーティストチャートの方にも影響していくものというふうに思われますので、まあ、こちらの方もぜひチェックしていくことをお勧めしますし、まあ、自分もチェックして、またブログの方にも書いていきます。ぜひともチェックのほどよろしくお願いします。というわけで、2月15日公開分ビルボールジャパンソングチャートホット100からトップ10をお届けしました。ビルボールトップ5ポッドキャスト、いかがだったでしょうか。ブログ今音毎日書いております。だいたい朝8時前後にアップをしております。基本的に毎週火曜日、アメリカのビルボードソングチャート、それからグローバルチャートのトップ10速報を、それから木曜日以降はビルボールジャパンのソングチャートについて、紹介をしております。そして、冒頭でもお伝えしたんですけれども、まあ、ストリーミングにおける日本の状況とか、まあ、そういったことに対する改善提案とかいったことについても、時折書いておりますので、ぜひともチェックのほどよろしくお願いします。というわけで以上、ビルボールトップ5ポッドキャストをお送りしました。ここまでのお相手は K でした。また次回お会いしましょう。さようなら。